スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
4月もね、はい、終わりの方で連休、また連休ということで、はい、どのぐらい休めて何ができるのかって感じですけどね。
皆さんね、もう楽しみにしてる時期ですよ ね、うん、すね。
まあ外出ると多いけどね。
あんまりね、京都にい
るのはちょっと京都は特に大変。まあまだでも秋よりは少ないんですよ。
そうですね。まあ、でも
最近違うかな。昔はねそうだったんですよ。調査もよくやってたんで、やっぱ秋のね11月23日のあたりがものすごく多くて、でゴールデンウィーク割と長いから、どっちかというと京都よりもうちょっと
遠くに、
例えば北海道で長いとかというのが多かった。
でも北海道ゴールデンウィーク行ってもダメですよ。寒くて雪が残ってて、そう、沖縄で、
あるいは海外とか。
そうですね。
あれ以外に京都で少ないっていうか。
ああ、そうなんですね。
秋よりはね。
ああ、そっか。
まあ昔ですけど、はい、今はでも海外の人多いから、全然違うかもしれない。
若葉がね、綺麗な時期ですしね。
はい。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。連休、はい、まあ、近いということで、少し連休の何するんですか？
は
い
は
い、
私は旅行はもう行かず、混んでるし、
うんうん、
所属してるオケの合宿が終わりの方にありますね。
一泊やね、もちろん
一泊です。
社外ですからね。
そうです、あの滋賀のね、竜王の方でありますけど、はい、そう、もうすっごく。
でも連休の、はい、まあ、前の方か後ろの方でしょ。
後ろの最後の方だけですね。
だから中とかやられたら困るわね。
ね、やっぱり困る人もね、います。私は全然構わないんですけど。まあ、ね、
家族がね、小さい子とかいると、
そうですよね。ね、まあ、前半は練習するか。
結構参加するんですか？
うん、あの割とね、本当にあのちゃんとやるの初めてみたいで、結構楽しそうで、あのなんか
盛り上がりますね。それは、
うん、で盛り上げようと思って、あのアンサンブル大会をねやろうとか。
一泊で、
うん、一泊だけど。だからなんかちゃんと練習してねって指揮者の人には言われるんですけど、
も
う遊びのアンサンブル大会やって、
まあまあ、交流とか、うん、そっちを、まあ、ある意味一つの大きな目標にした方が逆に、
そうそうそう。
あ、でもそうか、コンサートは割と近いから、あんまりそんなこと言ってられないな。
近いけど、でもみんなでせっかくゴールデンウィーク潰してやるんだったら楽しいのにしようよみたいな感じで。
まあ、音楽に影響しますからね。
そう、やっぱ違いますよね。
そうそう、知ってる人と知らない人と全然違うもん。
うん、やっぱね、オケだと本当ね、そうそう、席離れてると喋る機会ないですよね。
そうそう、それと同じ木管でもね、ちょっと時間があったら合わそうかとか、う
ん、
そういうこともできるし、
はい、
そうで、現の人とは特にね、
だから今から楽しみなんです。坂井さんはどうですか？
僕は今のところいつもの毎年、ね、大学時代の人で集まってるから、はい、それとあ、もう一つははい、次男の結婚式があります。
おめでとうございます。
忘れてました、ね、今。それがあるんですよね、
はい、
やっぱりちょうど5月の連休だと、以前は3回ほどヨーロッパに演奏旅行行ってでしょ。
ああ、ありましたね。
あの時なんかでもね、はい、あの普段話しない人と喋るから、
はい、そうでしたね、1
週間とかずっといるわけですからね、
はいはい、
あれは面白い、
ね、面白かったですよね、
うん、盛り上がるから ね、
ね、
はい、うん、はい、ね、今日は国務さんがなんか最近ちょっと気になってるとか言って、
はい、
伝統工芸とか言ってるんですけど、
はい、そうなんですよ。
伝統工芸というと、なんか僕はね、出身が笹山だから焼き物を思い出すんだけど、
ね、
京都だとそれはいろいろあるからね。
そうですよね、
幅広でね、
いや、私あの大学時代にね、あの西陣織の帯のバイトをしてまして、
何でもや
ってる、金彩っていうんですか、その金粉が入ったこうね、糊をこう、あので、絵を描くっていう、そういうアルバイトしてた時があって。
え、それ自分でやるの？
そう、させてもらってたんですよ。すごいすごい、あの面白い、楽しかったんですよね。
失敗
したらエラーを、いや、 してはいけないです、
はい、ね、
うん、なんかね、やっぱり京都って、その北海道から帰ってきても余計思いますけど、やっぱり本当にあの宝箱のような町だなっていうのを帰ってきて余計にまあ思うわけですけど、
で、まあ、で、うん、産業のなんていうか構造的に、はい、まあ、分担でね、
のすごいですよね
本当に。それも
それも、
それも一人で言うかその人みたいな感じで、
ね、そうですよね、うん、で、まあ、たまたま知り合いがあの、ね、仏具とかの箔押しを金箔をね、あの貼るお仕事されてる伝統工芸士さんがいたりとかして、で、まあね、あの余計にまたこう最近関心がこう、ね、あの向いてるんですけど、
うん、あでもあの、ね、西陣なんかでもよく僕はテレビでぐらいですけど、
はい、
もうずいぶん前からね、
はい、
デジタル化が進んでから、
はい、
結構、
うん、
あのまあ、データをストックして、
はい、
まあ、アーカイブ的なことしてたり、はい、それとヨーロッパのなんとかとかね、
はい、
やってたりってしますよね、
そうですね、今はね発信がしやすくなりまして、
ね、なかなか国内だけではね、あれから、うん、海外の人が逆によく注目してくれるし、
うん、そうですよね、
だからそういう風にしていけば、
うんうん、でなんかあの3月の、ね、終わりにあの伝統工芸の日が都メッセでこう何日かイベントあったんですけど、
でそれまだ伝統工芸も全部
もういろんなのがあって実演とかもされてたりして、でこう割と若い方が作ってる作品とかがやっぱすごく斬新で素敵だったりとかして、なんかあの最近ねそれで余計にハマっちゃって、
やっぱり若い人はね、その辺がすごいね、
本当に、
まあ、音楽でもそうなんでしょうけど、
うん、
ひらめきとかなんか、
うん、
だいたいあの、ね、生まれた時からすでに、はい、時からデジタル化ができてるわけですし、
そうですよ ね,
ね普通にあの、うん、進んでるじゃないですか、うん、IT がだから全然発想も変わるわね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、
うん、その僕らの年代とは随分違うかもしれない、
そうですよね、うん、
僕らのというか私の年代とまあ、知り合いにも竹大工とかの人もいるし、はい、
あそうですか、うんうん、本当に、
まあ、京都やなとは思いました、うん、その話、ね、その人はそういう仕事してると知らなかった時は、とか言って逆にびっくりして、
うん、ね、竹細工もすごくね繊細ですよね、もうびっくりしますよね、あの、うん、目のねこう精緻な感じが、まあ、
竹ってでもねすごく、
はい、
うん、あの曲線とかが
綺麗、ね、うん、ですよね、
まあ、京都竹が結構あるしね、
うん、ありますもんね、
僕ら住んでるとこは竹周り竹ですよ、
あそうです、そっかそっか、そうですね、
洛西ニュータウン竹残してあるんですよ、
はい、
あれ多分市の用地として、
あわざちょうど、ね、景観として保護、
うん、景観なのかそういう緑のあれなのか、ちょうど真ん中あたりに残ってるんですよ、はい、割と大きく面積、はい、
そうですか、じゃあタケノコ、
そこは開発してる、うん、タケノコね
いっぱい取れるんですか、
言っていいのかな、あのなんかあのとこでもらったことある、
あそうなんだ、ね、いい太い竹だとやっぱ太い立派なタケノコなんですか、
うん、あとなんかあの町内でお祭りをするからといって竹をそこから切り出してきたり、
そっか、
市の人がいたもんですか、ね、いいのかなみたいな、
楽しいでしょうね、なんかそう子供の時に竹ひごねなんか割って作ってなんか作ったの楽しかったなと思う、
みこし作って、それであ
みこしですか、
そうそうそう、子供が担ぐためのね、
あじゃあ結構軽い感じでできますか、そうそうそう、
楽しかったですよ、
素敵ですね、
はい、はい、じゃあここでちょっと音楽をかけてもらいましょう、ワーグナーのマイスターニュルベルグのマイスタージンがね、はい、はい、あの、はい、伝統工芸の、まあ、職人さんっていうかね、
はい、
まあ、あの私らの分野交通の分野でもそうなんですけど、
はい、
職人さんってなかなかね人付き合いがほら、
うんうん、
まあ、あの得意だったらあまり職人になってないかもしれないっていうのもあるんだけ ど,、
ま
あ
どね、
あの割と苦手な人が多いじゃないですか、
うんうん、
だからなかなかあのまあ、若い人はちょっとわからないけどね、もう長くやってる人たちなんか割とずっとそういう感じだから、はい、うん、そこをこううまくコラボするというかね、
うん、
その辺の重要性は
あるんでしょう ね, なんかね、なんか私たちがこう想像してるよりも本当にあの分業が、うん、ね、本当に細かくこう、
そこそこだけ
分かれてますよね、だからね金箔のも本当にあの漆をその下地の漆をこうきれいに塗るのももう全く別の方だし、その土台のね木をこう削ったりとかも全く別の方だし、本当に
だから本当はそこの技術が全然違うことと何か一緒にできる可能性は実はあるけど、
そうです
ね、なかなかね、難しい、だからそれを発見して、つないであげるとか、まあ、そのご本人もそういう要望がないとあかんけど、
でもね、つながっていくと本当にまたね、こう
できないね、今の時代だから世界に広がるじゃないですか。
そうでしょうね、
ちゃんとネットにあげれば、
なんかね、京都府とか京都市もやっぱそういうこうね、そういうあの出会いの場みたいなのをこういろいろ作ってらっしゃるような、特
に伝統工芸には熱くされてると思いますよ、はい、私らの、 その京都市民管弦楽団でやってた頃も、はいはい、結構京都市京都府いろいろ話をしたりして、
はいはい、
補助金とかね、いろいろ話をしてたんだけど、はいはい、やっぱり伝統音楽をやってたら、いいんだけど、まあ、ヨーロッパの曲が西洋楽やってるから、なんかやっぱりそれにはなかなかつけにくいですよねみたいな。あ、
そうなんですか、
それでかつ素人とか町屋のちょっと、まあ、ある意味道楽でないけどね、楽しんでやってる分にはということで、いろいろ活動してたとしても、
はい、
でこれがでも伝統のやつだと全然違うという話はありました。
京都だからこそ残していかないといけないものっていうのがやっぱり手厚くなるのは、
だからそれだと確かにやってると、例えば海外の人が来たらそこでできるとかね、はい、あるいは海外行ってできるとか、そういうふうにつながっていくじゃないですか。だからそれだといくら結構できるって言ってありましたね。
ああ、そうなんですね。
西洋音楽はちょっとねみたいな、まあ、確かにそうやって向こうから来た方がそれあるだよねみたいな話があって、
そうですね、
そうなんです、はい、まあまあ、私の交通の分野でもそうだけど、パイプ役っていうかね、
はい、
それが実は非常に重要で、
交通の場面でもそうなんですね。
そういうことは本当に重要なんですよ、はい、多分他でもいわゆるマッチングする人ですよね、多分これはすごい重要、
はい、
まあ、私らそういうあれじゃないですか、
まあ、私はちょっと法律の世界はあんまり関係ないかでもね、酒井さんの仕事はそうなんですね、いや素敵ですよね、
はい、はい、それでは今日はここまでで、来月5月の第2日曜ですね、ぜひお聞きください、パーソナリティは酒井宏夢でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。